もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
今、大学4年の娘のことなんですけれども、
はい。
今ちょっと二流していまして、大学に行けない時期があって留任をしたんですけど、ちょっと自分に自信がないというか、ネガティブに捉えておりまして、
はい。
就職活動を始めたんですが、ここに行きたいとかいう希望も特にはないままの状態で、エントリーシートを書いたり、面接の練習をすると、こう、前向きな自分とか、いいところっていうのを見せるのがとても苦手なので、
はい。
すごく落ち込んでしまうようなんですね。
はい。
それで、書類を前にして向き合うんですけど、動けないという日が何日も続いて、だんだんに机にも向かいたくないっていう感じで、なんかもううずくまってしまっている感じなんです。で、ちょっと精神的には脆いところがありまして、ちょっと学生時代心配なことがあったので、一度心療内科を勧めたこともあるんです。その時には、娘はずっと親と一緒に暮らしてたんですが、一人暮らしをしたいっていう主張をしている時で、それに向かってちょっと家族で話も進めていたんですが、受診したところ、先生の方ではちょっと大人の発達障害が見られるって、今は一人暮らしはしない方がいいよっていうアドバイスをしたようで、家から大学生活を過ごしていて、今4年で就職活動を始めたという状況になっております。で、今やっぱ不安な毎日送ってるようなんですが、就職決まるのが卒業間近になるかもしれないけど、それは待っててほしいって言われていることと、ダメでももう1年後には卒業できたら家を出て一人で暮らしたい。でも暮らしたいというよりは、暮らさないと自分が自立できないと思っているので、就職が決まってなければアルバイトして暮らすから、とにかくそうしたいって、そういうことを主張というかしているのですが、なかなかこう実行力、行動力がないな。だからちょっと親としては不安な、募るだけで、今口出さないで1年間見守ってほしいとは言われているんですけども、こちらもついつい不安でイライラしてしまうので、娘にどう接していいか迷う毎日なので、アドバイスいただけたらと思ってお電話しました。
はい、わかりました。
はい、
あなたはおいくつですか？
59歳です。
59 歳。ご主人は？
59歳です。
59 歳。お嬢さんは何歳？
23歳です。
23 歳。一人っ子。現在はそうすると大学に通ってらっしゃるわけ？
はい、そうです。今年1年行って卒業を目指しております。
もう就活の状態になっていると。
そうですね。
で、お嬢さんはもうその就職が決まらなくても一人暮らしをしないと自立できないと思ってんの？
留年を2回したということもあって、この1年で卒業と就職をするという最後の年になったんですけれども、自分自身が甘える性格だし、家にいると何もかも自分の責任でこうなっているのは分かっているんだけれども、甘えすぎてしまうから、逆に一人になって全て自分の責任で生活をする状況に置いた方が自分のためにいいんじゃないか。
で、それを就職活動をしている今からということなのか、それとも就職が決まったら自活するって言ってるのか、そのどっちなんですか？
就職決まっても決まってても卒業したらと言っております。
あ、なるほどね。で、それに対してあなたの方は？
そうするべきという考えだったんですが、私の中でも最近では一人に暮らしてみさせるのもいいんじゃないかっていう考えにはなっています。
そうすると問題点は結局。
はい、1年後はそういうことですが、今この状態で全くうずくまって動けないでいる娘に、すごく私もイライラもしますし、不安になりますし、やっぱりちょっとはこう口を出してしまって、いい関係じゃなくなってしまったりするのも、こう、とにかく私も家にいる人間なので、娘と一日家にいると、もうちょっとやっぱり行き詰まってしまって、娘にどう接していいかアドバイスいただけたらと思ってお電話しました。
わかりました。今日はですね、三石メソッド主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
こんにちは。
こんにちは。お願いします。
お話伺ってて、
はい、
ものすごく私が心配になったのはね、
はい、
お嬢さんはね、
はい、
ものすごく追い詰められてると思うんですよ、今。
はい。
そういう状態でうずくまってしまうとかね。
はい。
本当に心配です、私。
はい。
それでね、ちょっとお聞きしたいことがあるんだけれども、
はい。
あなたでも、専業主婦をしてらっしゃるんでしょ？
はい。
専業主婦してらっしゃるっていうことは、経済的には困ってない。いいよね。はい、困ってないですね、はい。はい。そこを確認したかったんですけど、
はい。
私、母親の役目って何かなっていうことを思ったときに、
はい。
いい子に育てたいっていうのは、まず共通のものとしてあるとしてね、
はい。
そのいい子のパターンっていうのはさ、
はい。
子供が100人いたら100通りあると思うんですよ。
え。
それでね、あなたがね、どうも視界が狭い。
はい。
一途になってイライラする、不安になる口を出すっていうのはね、多分もうあなたの視界が狭いからだと思うんですよ。私が客観的に今お話を聞いて思ったのはね、
はい、
選択肢の幅が、
はい、
あなたもお嬢さんもものすごく狭いんですよ。
はい、
それと、
はい、
世間的にね、
はい、
二流して今そのエントリーシートを書き出して就職をする娘を持った母親が何をすべきかっていうことを考えたら大間違いだと思うの、
はい、
この娘を持った母親としての私は何ができるかっていうことを考えないと、
はい、
これ話にならないと思うんですよ。で私ね、はい、やっぱりあなたが自分の視野を広げて娘の視野を広げてやることこそがね、今あなたがなすべきことだと思うんですよ。これ何かって言ったらね、
はいはい、
イライラしたり不安になったり口を出したりする代わりにね、
はい、
多分エントリーシートこう書きなさいよとかあっちにも行きなさいよってそういうことでなんか口出してると思うんだけど、そうじゃなくてね、うん、いいですか、
はい、
何年かかってもいいんだと、
はい、
ね、就職なんかしなくていいんだと、
はい、
自立もしなくていいんだと、それはね、はい、世の中にはね、
はい、
就職してもらってうちにお金を入れてもらわなきゃ、
はい、
暮らせないお家もたくさんあるよと、
はい、
ね、でもうちは、
はいはい、
ありがたいことにそういううちじゃないんだよっていうことをね、
はい、
やっぱりそれ言わないとダメだと思うんだよね、お嬢さんに。それでね、何年かかってもいいし就職なんかしなくていいし、
はい、
甘えていいんだってことですよ。
はい、
私は甘える性格だから、はい、こんな風に甘えてたら自立ができないってもしお嬢さんが言った時にね、
はい、
うんそうだじゃなくてね、
うん、
甘えて何が悪いと、
はい、
自立しなくて何が悪いと、
はい、
甘えないで自分に厳しく、
はい、
自立しなければいけない、ね、生きられない、はい、そういうお家の子供もあるよと、
はい、
世間はそういう人が多いかもしれないって、
はい、
でもあなたはありがたいことにそういううちに生まれてないと、
はい、
私は何年かかってもいいと思うし、
はい、
就職なんてしなくていいと思うし、
はい、
好きなことをしてね、
はい、
教養を自分で高めることだって大事だから、
はい、
別に給料もらってくることを期待してないからね、
はい、
あなたは自分の欠点をね、
はい、
こうだこうだこうだって言ってるけど、ママはそれは欠点だと思ってないっていうことをね、
はい、
一度はっきり言ってやったら全然違うと思うんですよね。
はい。
うん。あなたはね、本当に追い詰めちゃってるよ。
先生。
うん。
ごめんなさい。
うん、
先生のおっしゃってること、とってもよくわかるんですが、
うん、
就職が決まらなくても、
うん、
構わないっていうところも話してはあるんですね。
う
ん、
だからね、その話し方が違うんだと思う。
はい。
あなたが話すときっていうのはきっとね、
うんうん、
就職できるのが一番いいんだと。でも万が一就職できなくてもそれはそれでしょうがないよっていう話し方をしてると思うんですよ。
はい。
私が言ってるのはそうじゃないの。
はい。
就職なんかしなくていいんですよ。
はい。
うん。たった一回の人生なんだから、
はい。
ね。嫌なことをね、してる暇はないと思うと、ママは。
はい。
だから、あんた何が好きなことあるでしょって、そういうものを見つけて、
はい。
気に染まぬ就職をするくらいだったら、
はい、
もうちょっと自分の楽しいことを探すことからやってみないっていう、そういうことを言ってやらないと、お嬢さんのその、なんていうの、狭い視野っていうのは、
はい、
いつもこの、ママに悪いなとか、
はい、
世間に悪いなとか、 そういうふうに持っていっちゃうと思うんですよ。だから、あなたが話しているつもりでもね、その話し方が間違ってると思うんだ、私は。就職なんかしなくてもいいですよってあなたが言った時ってさ、本当は、いいとこに就職してもらうのが一番いいんだけれども、できなくてもママは許可するとかね、ママは許すとか、ママはあなたのことが好きなのよっていうふうにしか伝わってないと思うのよ。私が言うことわかりますか？
わかります。
うん。だから、そうじゃないっていうことをね、
うん、
これは母親の貫禄なんだよ。
そっか。
うん。だから、それはね、はい、あなたがその気にならないと、上手には伝えられないの。うん、だからすぐに言おうと思わないで、ちょっとどういう言葉で伝えられるかっていうことを、まずね、あなたメモ取ってね、
はい、
あ、これじゃダメだ、これじゃダメだって、それで原稿ができたらじゃないけどさ、
うん、
あなたの頭をちょっと改造したからね、自分の中でね、
はい、
うん、この子好きなことなんだろうみたいなことまで考えてね、うん、あなたこれが好きだったじゃん、あれが好きだったじゃんでね、
うん、
これちょっとやってみたらどうよとかね、
うん、
だってアルバイトしてまでってさ、
うん、
お嬢さんがね、
うん、
一人暮らしをしたいってね、本当に思ってるんだったらいいんだけど、うん、私そうは思わないのね、うん、多分あの自立するっていうことを親にも見せるために、自立しなくちゃな、甘えてちゃなって追い詰めちゃってるわけよ。そうじゃないんだよ。だからね、いつまでいてもいいんだと、このうちに何も一人で暮らすなんてことは偉いことじゃないんだということを、あなたの頭を改造しない限りは伝えられないから、それでもいいではなくてね、それがいいって、あれ、もしもし、
もしもし、すいません、切れてしまった、大変失礼しました。
あ、そんならよかった、なんかもう不愉快で切ったのかと思った。
とんでもないです、とんでもないです。
だからね、ちょっと原稿書いてみてさ、はい、こういう言葉で言ってあげようっていうことを、
はい、
もうこれ最後の子育てだから、母親としての、もう楽しんでやってみてちょうだいよ、うん、私が最初に経済を聞いたのはそういうことなんですよ、
はい、
もうあの娘から入れてもらうだけ困るとかそういうことじゃないんだから、何もね、世間の基準にね、あなたが合わせることない、母親が合わせちゃうと、はい、娘もさ、そういうふうにそうとするからね。で、あなたは楽しいことがいっぱいあるっていうことを教える最後の機会だと思うんですよ。これね、母親の貫禄みたいなもんでね、うん、それはね、娘にしか伝わらないと思うの、
はい、
ママから娘でなければ伝わらない、いろんな事情の豊かな言葉がいっぱいあるわけだから、ちょっとあなたもさ、世間の価値基準から自分の目をそらしてさ、娘とちゃんと向き合ってっていうか、娘のことをさ一生懸命考えて、
はい、
小さい頃からのことを思い出してさ、
はい、
もういいこといっぱいあったはずなんで、
はい、
あんたこんないいこともある、あんないいこともある、こんな楽しいことが待ってるんだってことをね、
はい、
最後の最後に教えてあげられる最後の機会なんだから、
はい、
頑張ってやってみて、それ、
はい、
ね、うん、本当応援してるから、ね、
はい、
うん、頑張れ。
お分かりいただけましたか？
うん、あの、自分も好きなこと、楽しいこと考えるの苦手なので、本当にうまくできるかは全く自信ないですけど、でも一歩ずつやってみます。
はい、そうしてください。
はい、ありがとうございました。
どうも、失礼します、
はい、失礼します。